はいと、来ました、こんばんはです。ですね、今日もですけども某兄ちゃんのとある板でって言ってももうわかるです、わかりますけど、ね、やってたですね、百物語の2011のロドということで、前回途中で珍しくサバが落ちて、47話目までは読んでたのかな。で48位で俺49まで読んでたんですけど、47話までしか、録音されてないということで、48から今日はやりたいと思います。で、Gドレスミ476、おちゃんきたこばんは、今日も最初から聞くよと、今日は切れないことを祈ってますと。まあ変なところで切れてほしくないですね、中途半端だとね、とは思いますけど、わかりません、どうなるか。で、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で477、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。じゃあ人が悪いのは某百物語の裏で始めるなんてさ、とはいえ楽しく聞かせてもらいますと。はい。なんかとりあえずいっぱいやってんなというところで、でなんだ、正直ですね、その配信するっていう点で言えばですね、人のやつを待ってたりとかですね、これやってるからやらないで、次回やろうとかですね、なことをしてるとですね、じわじわじわじわ離れてって、でやらないとどんどんやらなくなるんで、やれるときにやるっていうスタンスが基本ですね。そうじゃないと続けられません。大抵やらなくなると、あ、もう今日もいいや、で次回そのできる時になっても、あ、何がやってるかいいやとか、あ、なんかやろうと思ったけど、いいやっつって2ヶ月とか空いちゃうんですよ。でやるタイミングを逃すということになるんで、自分の場合ね。だからそうなっちゃうんだったら、やれる時にやって、適当に録音取ってりゃ後でも危険じゃんと。自分の場合別に書き込みする人間じゃないので、それでいいでしょうというところですね。で477、違う478、お茶コンと、ベルベットルームのアレンジなのねと、まあ、これサウンドトラックよりでございますけども、まあ、おっちゃんじゃないですか、こんばんはと。そうですね、ベルベットルーム、はい、ですね。で、479、ピコンおっちゃんラジオ、はいと、来ました、ダーって走ってるんですけど、まあ全裸なんですけど、やめた方がいいと思うんですけど、全裸で走るのはやめた方がいいと思うんですけど。で480、俺は迷わずおっちゃんを選ぶぜと、まあありがたい話で、まあおっちゃんじゃないですけど、まあ録音でもしてもらえたらありがたいですし、結局なんだ、どうせ録音アップするんでね、それをまあ落として聞いていただいても構いませんしというところで、とりあえず聞いてもらえばありがてえというところですね。で、行きましょう。はい。で、曲切って、さっき言ったように48話目からになります。48話目はですね、ねえ、おうちに帰ろうっていう題名で、よもやさんの作品から、今日は適当にどこまでいくか分かりませんけど、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。じい様から聞いた話、親友の方の体験談。硫黄島、ここは先の戦争にて亡くなられた方のお骨がまだ埋まっている。ある悪天候の日、着陸しようとする機体があった。車ですら悪天候での運転は細心の注意を払い気を使う。ましてや必要最小限の設備しかない硫黄島に飛行機で着陸するならば、その気遣いは半端ではない。 自分の地位、姿勢、全てにおいて通常以上の注意を払わねばならない。そんな中、ぽつりぽつりと明かりが見えてくる。キー確認、最終チェック。機体が滑走路に近づき、滑走路灯が見えたところで着陸。無事について、ふと先ほどの明かりを見ると、コースの誘導にベストの位置ではあったのだが、そこには設置された明かりはなかった。ではあれは。任務を済ませ本土に帰る日、積み荷が計算よりも重たく感じる。操縦桿に伝わる重さが違うのだ。感覚的に滑走路いっぱい使って離陸したくなる。飛行中も気を使う。だが本土に帰ると本当に一気に軽くなるのだ。御霊がきっと愛しい家族のもとへ戻っていかれたのだろう。それ以来、硫黄島に飛ぶことがある日は帰りに、どうぞ〇〇までは自分は戻ります、一緒に行かれる方はどうぞと声をかけてから戻った。その時はちょっと楽しそうな、嬉しそうな、ざわめきのような雰囲気が感じられたという。そして退官する日、今までありがとう、お疲れ様という言葉を聞き慣れた同僚の声以外からも送られたそうだ。以上、お家に帰ろうっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み481は、おったんこんばんはと、あっちから飛んできましたぜと、あっちってどっちか分かりませんけど、はい、とりあえずハイザーです、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、次49話目、赤いクレヨンっていう題名の話で、キツネビさんの作品。ある夫婦が今まで暮らしていたアパートが手狭になってきたことと、貯金がたまったので念願だったマイホームを購入することを決めた。新築するだけの資金はないので、中古物件で妥協することにして不動産屋に相談した。出物だという価格の割には綺麗で適当な広さの中古住宅を購入することになった。引っ越しを終えて新生活を始めた二人はあることに気がつく。掃除した後でも廊下に赤いクレヨンが落ちていることがあるのだ。夫婦は不動産屋にこの家で何かあったのかと聞くが、不動産屋はそういった事件は起きていないと答えた。しかし何か思うところあったのか、不動産屋は夫婦の元を訪れて家を再検証することにした。何も変わったことはないように見えたが、部屋の壁には赤いクレヨン、あ、違うに、何も変わったことはないように見えたが、不動産屋は家の間取りから存在しなければならない部屋があることに気づく。不動産屋は夫婦に了解を取って夫と一緒に壁を壊し、隠されていた部屋を発見する。部屋の壁には赤いクレヨンで、お母さん出して、お母さん出して、お母さん出してとびっしり書かれていた。あなたも住宅を購入した際、間取りが変わっていたら注意してください。賃貸だとリフォームされた間取りが以前に何かあったかもしれません。以上、赤いクレヨンっていう題名の話でございました。この話はいいんでしょうか、よくわかりませんが、これ伊集院が考えた話じゃなかったっけ、忘れたけど。で、482、お茶和骨と、まあ和骨じゃないと思うんですけど、とりあえず、はい、お茶の方は今日は雨大丈夫だったかいと、こっちは靴裏返したら砂じゃなくて水がドバッと出るほど降りやがったぜと、おまけにアメリカ東海岸の方じゃ笑っちゃうでかさのハリケーンが接近中だってさと。へえ、今日は雨は大丈夫、昨日でしょ、昨日がすごかった、うん、かなりヤバめで、この降り方はヤバいな、この量はちょっとヤバいなと。 短時間でのねやつだったと思うんですけど、はい、で次50話目、玄関先の老婆っていう題名で、しこたまさんの作品。うちの母が私を産んだばかりの年のお盆に実家に里帰りした時の話です。当時の母の実家は祖父が退職時に購入した平屋の中古物件でした。すでに母は嫁いで家を出ていたので、母がその家に泊まるのはその日が初めてでした。姉妹全員が集まったこともあり、祖母を含む女性たちは全員で縁側付きの部屋に集まって寝ることにし、遅くまでおしゃべりを楽しんで眠りについたのは日付が変わってからだったそうです。台所に一番近いところに祖母が寝て、間に姉妹が、母は縁側に一番近い位置で寝ていました。初めて泊まる部屋で母はなんとなく寝つけず、何度も寝返りを打っていたそうです。少しうとうと仕掛けた時、不意に足元の襖が開く気配がしました。母がそちらに目を向けると、開いた襖の向こう、玄関のある板の間から誰かがこちらを覗き込んでいるのが見えました。お母さん、部屋が狭いから一人であっちに移ったのかしら。覗き込んだ人影がなんとなく年配の女性っぽかったのと、覗き込んでいた位置が随分下の方だったため、祖母が板の間から寝そべったままで襖を開けてこちらを覗き込んでいるのだと母は思いました。突然その人影が這うようにして部屋に入ってきて、一番台所に近いところで寝ていたもののそばににじり寄りました。そちらに目を向けると寝ていたのは祖母でした。では今入ってきたのは、そう思った瞬間、体が金縛りにあったかのように動かなくなりました。その人影は向こう側から順に一人一人顔を確認するように覗き込んでは移動を繰り返し、とうとう母のところまでやってきました。人影は老婆でした。老婆は母の足元から少しずつ這い上がってきます。その重さたるや、とても老婆のものとは思えず、胸が潰れて息ができないほどです。そして老婆は母の顔を覗き込むと、似たといやらしい笑みを浮かべました。母はそこで気が遠くなり、気づいたら朝だったそうなのですが、あまりにも胸が苦しいので念のため病院に行って検査をしたら、まるでものすごい力で締め付けられたみたいに胃が上に上がってますよと言われたそうです。その後、祖父がその家を買う前に住んでいた人が、嫁姑の仲が大層悪かったのだという話を近所の人に聞いたそうです。気の強いお嫁さんは玄関先の狭い板の間にお姑さんを閉じ込め、他の部屋には絶対に入らせないようにして、自分は縁側や勝手口から出入りをしていたそうです。お姑さんは寒い玄関先で不自由な生活を強いられ、とうとう体を壊して亡くなってしまいました。近所の人の話では、お嫁さんはうちの母にちょっと雰囲気が似た人だったそうです。ひょっとしたら、あの時老婆はお嫁さんの顔を確認して回っていたのかもしれません。以上、玄関先の老婆っていう題名の話でございました。で、次第51話目、波間から呼ぶ声で釣り人さんの作品。かなり前のことだけれど、夏休みに高校の仲間である小さな島の民宿に泊まったんだ。夕食を食べたら民宿の近くの砂浜に出て投げ釣り、仕掛けを入れたら火を焚いて無駄話、最初は女の話とか、火なんか焚いて 火なんか大抵賑やかにやってちゃ魚なんか釣れない。そのうち自然と怖い話大会になってきた。なぜかっていうと、仲間の一人ゆうくんがすごい怖がりで、怖い話をするとマジで怖がるから面白い。その夜もゆうくんは、夜釣りは怖いけど部屋に一人でいるのはもっと怖いから、いやいやながら一緒に砂浜に来ていたらしい。怖い話大会になってしばらくの間、ゆうくんは、よせよそんなの怖いじゃんとかちゃちゃ入れてて、みんなもそれを面白がってたんだけど、そのうち怖い話が妙に盛り上がってきて、みんないつの間にかゆうくんのことを気にしなくなった。みんなで妙に盛り上がって怖い話を続けるうち、変な感じがしてきた。焚き火は勢いよく燃えてるのに、なんだか妙に寒いんだよ。時計を見たら未だ11時過ぎ。ビールたくさん飲んでたけど、小便したいわけでもない。それとなくみんなの様子を伺うと、みんなも腕とか足とかさすりながら話を聞いてる。俺だけじゃないんだって思った時に、変な声が聞こえてきたんだよ。最初は何て言ってるのかわからなかったし、誰の声かもわからない。話を中断してみんなで顔を見合わせたら、声の主はゆうくんだった。祈るように指を組んで下向いて何かブツブツ言ってる。みんなシーンとして聞いてると、キレキレに呼んでるとか、あそこ、ここにも二人、三人とか聞こえてくる。まずいと思ってユウくんに声をかけようとしたら、それより早く漁師の息子の A がユウくんの肩を掴んで、おいユウ、ユウ、聞くな、返事もするなって怒鳴ってた。だけどユウくんはすっと立ち上がると、真っ暗な海の方向を指さして、あそこか、あそこで呼んでるのかとつぶやきながら、勢いよく燃える焚き火を踏み越えて海へ向かってよろよろ歩き出した。一瞬あっけに取られて、ぼーっとユウくんの後ろ姿を見てたんだけど、すぐにみんなユウくんを追いかけた。波打ち際までほんの十数歩の距離だ。俺たちはすぐにユウくんに追いついた。最初俺が後ろからユウくんの腕を掴んで止めようとしたんだ。この頃には正直みんなビビってて声も出なくなってた。でもユウくんは俺の腕を軽々と振り払った。ユウくんは痩せてて、俺より背が低いのにすごい力だった。漁師の息子の A は野球部 OB の K と二人でユウくんの腰に飛びついた。ユウくんは一度膝をついたが、すぐに立ち上がって A と K の二人を引きずりながらまた歩き出した。波打ち際まであと数歩。ユウくんの靴は濡れた砂に沈み始めてる。俺はどうしたらいいかわからなくなって、ふとユウくんの顔を見た。笑ってた。今思い出しても寒気がする、何とも言えない笑顔だ。その時俺は打ち寄せる波の音に混じって妙な音を聞いた。女の人の悲鳴のような、男の人のうなり声のような。それは次第に大きく聞こえてくる。スーッと引き込まれるように音のする方に顔を向けようとしたら、額の内側で何かが弾けて耳の中で大きな声がした。
見るな。
あんまり大きな声で耳がキーンとなってすごく痛い。俺は我に返って思いっきり怒鳴った。
持ち上げろ。
A と K が暴れる優君を担ぎ上げ、みんなで民宿まで走った。後ろから何かが追いかけてくる気がして怖くてたまらないし、すぐ近くのはずの民宿がなぜかやたらに遠い。部屋に着いたらユウくんに布団をかけてみんなで押さえつけた。しばらくするとユウくんはぐったりして眠ってしまったけど、俺たちは全然眠れない。並んで座ってひたすら朝を待った。ようやく日が昇り、辺りが明るくなった。昼過ぎには宿を出発しなきゃならない。各自荷物をまとめたけど、問題は砂浜に置いてきた釣り具とクーラーボックスだ。よっぽどそのまま置いていこうかとも思ったが、忘れ物だと思われたりしたら民宿のおばさんたちに迷惑をかけちまう。熟睡してるユウくんを K たちに任せて、俺と A は二人で浜辺に出かけた。二人とも黙って焚き火の残り火を始末し、クーラーボックスの氷と水を捨てて釣り具を片付けた。民宿への帰り道、不意に A が口を開いた。 昨夜は助かったよ。優を止めようとした時、海から変な声が聞こえてさ。お前が怒鳴らなかったら俺どうしていいかわからなかった。黙っていた方がいいのか迷ったけど、俺も A に言った。それ俺にも聞こえたよ。海の方を見ようとしたら、耳の中で見るなって声がして、それで。そうかって言うと、 A は困ったような顔でしばらく黙ったが、民宿が見えてくると、声の話 K たちには黙っていいようなと言い、俺が黙ってうなずくと、 A は俺の肩を軽く叩いて少し笑った。民宿へ戻って部屋へ入ると、優くんはもう起きていて、荷物をまとめていたけど、別に普段と変わった様子はない。目を覚ました後、 K が昨夜のことを覚えてるかって聞いたら、俺いつ寝たんだろう、お前が部屋まで連れてきてくれたの、お前が部屋まで連れてきてくれたのかって言ったらしい。どうやら怖い話大会の途中から全然覚えていないようだった。帰りの車の中でも、ゆうくんは一人元気にはしゃいでいたが、俺たちは眠いし、話題が昨夜のことにならないように気を使うしで、えらく疲れた。家に帰ってからしばらくは部屋で一人で寝るのが怖かったし、夜中にトイレに行きたくなって目覚ましたりしたら、もう最悪だった。でももう何年も前のことで、あの夜のこともいつの間にか忘れてた。たまたまこのスレッドのこと知って、あの出来事を思い出したんだけどね。以上、波間から呼ぶ声っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み483、嫁姑問題はいつの世になっても変わらんなと。やっぱ嫁姑なのか、なんでなんだろうね。他の、嫁姑問題なんでだろう。まあいろいろ、まあお互いのそのなんだろう、ルールじゃないけど、なんかがあって、それがなんか衝突する場面っていうのがよくあるみたいな、で484、この BGM 好きで探してます、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。この BGM は、学コアの荒井のテーマリミックス、はい、で、485、この話は面白いと。この話はか、今の読んでたやつね、こういう、なんだろう、他にもこういう系はいくつか、読んだような気はしますね。なんつうの、海でこっちおいで的なね。まあ海じゃなくてもそういう系はありますけどね、話がね。でフラフラフラっと行って、ですごいそのなんつうの力で、普段その人物からは考えられないような力でどんどんグリグリグリグリ進んでいくっていうようなやつね、そういうのはなんか、いくつか読んだ記憶がありますね。で次行きましょう。52話目、女性専用車両にてっていうんで、よもやさんの作品。職場の女性から聞いた話。朝の都営新宿線の先頭車両は女性専用車両になっている。男性は体の不自由な人とその付き添い、または小学生以下の子供とその連れしか乗れない。通勤時間帯に女性ばかりの車両に乗り込むのは勇気がいるせいか、子供連れで乗っている男性は外国人くらい。その外国人はにやけていて非常にキモいが、まあ置いとく。もう一人、どう見ても体が不自由とは思えない釣り目の65歳から70歳くらいの男が乗っていた。周りの女性は完全にスルー。しかし彼を中心にぽっかりと空間ができており、その分周りは混雑していた。そのうち釣り革の渡してある棒にぶら下がってみたり、不審な動きをしだす。女性たちはそれでもスルー。 不自然な空気の中、いくつかの駅を過ぎていく。不審な男はそのまま九段下の駅で降りていった。その男のそばにいた二人組が囁いていた。あれ、身体障害者じゃないよね。九段下って朝鮮人口が近くにあるんだよ。そういえば釣り目だったね。触らぬ神に何とやら過酷の国事に巻き込まれたくなかったら空気を読むのも大事なんだよ。都会って怖いと心底思った。以上、女性専用車両にてっていう題名の話でございました。で、次、53話目、帰ってくる女で、しこたまさんの作品。おじが新婚の頃住んでいた社宅の話です。社宅はかなり古いものでしたが、2階建てで夫婦2人でとりあえず住むには十分でした。おばは最初の頃はここは何の部屋にして、あれはあそこに置いてと楽しそうにしていましたが、ある日気がつくと2階の部屋が閉め切られ、全く使われていない様子。おまけに2階時代に全く上がっていないようなのでした。理由を聞くと、部屋が広すぎるからとか、物干し台の日当たりが悪いからというようなことを言うので、おじはそうなのかとその時はさほど気に留めなかったそうです。ところがだんだんとおばの様子がおかしくなり、家中の雨戸を閉め切り、窓の開閉や人の出入りにもひどく神経質になっている様子。妻の異変に気づいたおじが事情を問いただすと、この家に越してきた頃から毎日のように同じ夢を見続けているというのです。最初は引っ越しの片付けの途中でうっかり2階の部屋で居眠りをしてしまった時のことでした。がらりと玄関の開く音がして、ダダダッとすごい勢いで階段を上がってくる音がし、部屋に見知らぬ女が入ってきたのです。その女はおばをじろりと睨みつけると、あとは物も言わず、ただじっとこちらに背を向けたまま部屋の真ん中に座っているそうなのです。それ以来、昼となく夜となく同じ夢を見るようになり、ついには起きている時にまで見るようになってしまったそうです。気味が悪くなって2階の部屋の戸を閉め切って入れないようにしてみましたが、効果はなし。やがておばは取り憑かれたように家中の雨戸を閉め切り、誰も外から入れないように厳重に戸締まりをするようになり、すっかり人が変わったようになってしまいました。慌てたおじはその社宅から退去することに。後から上司に聞いた話では、以前に入居していた社員の奥さんがあの社宅に入居した頃から精神的におかしくなり、で、対面を気にしたその社員が奥さんが亡くなるまでずっと例の2階の部屋に軟禁状態にしてしまっていたということでした。おばの夢に出てきたのはその奥さんだったのでしょうか。あるいはその奥さんもおばと同じように何かの会に遭遇していたのでしょうか。以上、帰ってくる女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ。486、外ならともかく家の中に出るのは一番嫌だわと。家の中はね、その安息の地がなくなるから、あとどこにいたらいいんだよっていうね、なっちゃいますから、その一番のその自分の、落ち着く場所がっていうところなんでしょうね、どうすんだ、戻れねえぞと、安住の地がなくなるってこと、はい。で、次、 第54話目猫のお迎えで半兵衛さんの作品。ある時我が家の庭に綺麗な三毛猫が迷い込んできました。どうやらお腹が大きいようでした。当初祖母は飼うことに反対しました。しかし特に猫好きであった祖父が自分の部屋で飼い始めてしまいました。猫は赤ちゃんを数匹産みました。親猫ともらわれての見つからなかったメスの一匹を飼うことにしました。いざ飼い始めれば家族みんなで猫たちを可愛がりましたし、猫たちもよく懐きました。親猫はあまり泣きませんでしたが、娘の猫はことあるごとによく泣いていたことを覚えています。十数年が経ち親猫が死に、それから数年後に娘の猫も死にました。親子猫とも十分に寿命であったと思います。それからしばらく経って祖父が亡くなりました。祖父の遺体はお寺での通夜までの間、家の仏壇間に安置されました。夜、私は仏壇間の隣の部屋でろうそくの番をしていました。うとうとしていましたが、小さい影のようなものが仏壇間に入ったように感じられました。こっそり覗いてみると、一匹の猫が祖父の枕元で座っていました。すぐに消えてしまいましたが、体の模様が未形であったように思います。その後、あまり間を置かず、祖母が急病で他界しました。祖父と同じように遺体はしばらく家の仏壇間に安置され、夜になって私はろうそくの番をしていました。するとまた小さい影のようなものが仏壇間に入ったように感じられました。その時に祖父の時にも同じことがあったことを思い出しました。そっと様子を見てみると、一匹の猫が祖母の枕元で座りました。体の模様は薄ぼんやりしていてよく見えませんでしたが、一言泣いて消えてしまいました。祖母は当初猫を飼うことに反対していましたが、後年ペットは死なれると悲しいからというのを思い出しました。自分たちを飼い始めてくれた祖父と、実質的には面倒を見ていた祖母に対して、親猫と娘の猫がそれぞれに迎えに来てくれたのだと思っています。以上、猫のお迎えっていう題名の話でございました。で、次、第55話目後部座席 K さんの作品。RV 車に乗っていた時のことです。当時付き合っていた彼を助手席に乗せて二人で深夜に映画を見に行こうとしていました。信号で止まっていたら、偶然同じビル内で働いていた女の子たちが横に並んで、車で窓を開けて、どこ行くの、彼氏さんですか、など会話をして、青信号に変わった瞬間に私たちの車の方が先に発進、お互いまたねなどとにこやかに手を振って別れたんだけど、次の日、その子たちと昨日は偶然だったねと会話をしていたら、彼女たちが笑顔で、あんなにたくさん乗っけてどこ行ったんですかと。え、彼氏と二人だったよ。え、何言ってるんですか、後ろに三人四人ぐらい乗せてましたよね。え、彼氏と二人だったけど、だって信号変わった時後ろに乗ってた人たちも手を振ってくれましたよ、と普通に話しされました。騙しているんだなと思ったのですが、私の顔色を見た彼女たちが、ごめんなさいけど本当の話なんですと。それからしばらくはいろんな人に、ちょっと聞いたけど大丈夫と言われてました。車を売却するときにあまりの安値に驚いて訳を聞いてみると、いわゆるニコイチで何らかの理由で2つの車を1つにしたものと聞き、二度と中古車を購入することはしないと心に誓いました。 以上後部座席っていう題名の話でございました。で次第56話目旅客機でケータなのかなハトタなのかなどっちかわからない3の作品いきましょう。小学校4年生の時の話。その時は体育の時間で校庭で体操をしていた。真夏日でギラギラとする太陽光が見えそうなほどだったのを覚えている。焼けついたグラウンドで僕ら生徒は校舎の方を向き先生の動きに合わせて汗を流していた。突然巨大なジャンボジェット機が校庭の裏山の方から校舎を越えてスッと姿を現した。空を覆い尽くすほど大きく飛行機の影で暗くなったグラウンドで僕らは一斉に声を上げた。飛行機だ、ジャンボジェット機だ、すごいすごいよ。しかし極端な低空飛行だった。校舎の屋上に機体をこすりそうなほどに。こちらから操縦席や乗客室の窓ガラスがはっきりと見える。白いボディに青いラインのある機体だった。飛行機はその後向こうの空へ飛んでいき、やがて見えなくなった。僕らはその後飛行機のことをしばしば興奮気味に話したのを覚えている。大人になってもそのことは不思議だった。学校の裏手は山なのであり、周りは住宅地である。あれほどの低空飛行で飛べるはずがなく、さらにジェットエンジン付きの飛行機なのである。あのような飛行は不可能なはずだ。しかししっかりとこの目で見た。青いラインの曲がり加減やその色合いまではっきり覚えていた。僕だけでなく、いまだに何人か覚えている友人たちもいたこともさらに不思議がらせた。あの真夏日に見た飛行機は一体何だったのだろう、何だったのだろう。ある時その飛行機の様子をあまりにはっきりと覚えていたため調べたことがある。インターネットで旅客機と検索し、ひたすらに旅客機の写真をクリックしていった。ある写真で指が止まる。イギリスの旅客機を模した写真、写した写真、機体の細かいところまでも寸分たがわるものだった。しかし調べたところ、僕のいた小学校を通るイギリス国際便の航路は存在しない。そして思い出すと、飛行機が飛んでいる時には全く音がしていなかった。ジェットエンジン付きであるは、あるはずの機体は無音のまま僕らの頭上を飛んでいったのである。だが未だに真夏日の焦げつくようなグラウンドで見た音もなく飛ぶ機影はしっかりと僕の脳内に焼き付いて離れない。以上、旅客機っていう題名の話でございました。で次第57話目対抗意識っていう題名で、リホーさんの作品。長野でのお話。あれは高校3年の夏、時期で言えば2006年8月だったはず。来る夏祭り、八丁原のそば祭りに向け、祖父と共に山小屋の整理をしていた時の話である。夕方になり、祖父は会合という名の宴会へ行き、僕は近くの沢へ釣りに向かった。真夏の当時、午後8時まではギリギリなんとか目視できる時間帯であったため、それまでと考えていたが、急遽降り出した氷と雷鳴とどろく夕立に遭い、午後7時にはヒーヒー言いながら山小屋に撤退する羽目になった。午後9時前には出来上がってた祖父も戻ってきた。酒のせいか、はたまた氷を浴びたのかやけに髪の薄くなった頭が赤くなっていたのを覚えている。10時頃になり布団を引き就寝、 何時頃だろうか、ふとトイレに行こうとして妙な物音に気づいた。道路に面した窓側の方からガリガリガリといった音が聞こえてくる。ここが街中であったらぎょっとしただろうが、山の中である。動物がいて当たり前、家の中に虫や蛇が出て当たり前なこの場所では、そのような快音も大して気にならず、トイレを終えた後に祖父に、なんか家引っかいてる、どうすると聞いたところ、あん、追っ払え、などと言い出す。とりあえずネズミにしてはやけに豪快な音を出しているので、イノシシかイタチだろうと思い、ドンと窓際の壁を蹴飛ばす。静かになったので戻ろうとしたらまたガリガリ。鬱陶しいので今度はドンドンドンと連続で蹴飛ばし、静かになったところでもう一発とした時、いきなりドコーンという車がぶつかったような大音が、大音が壁の向こうから響いた。あまりのことにしばし固まってしまったが、慌てて祖父に報告したところ、自分には聞こえなかった、もしやクマかイノシシかもしれんからちょっと見てこいとほざく。さすがに嫌だったし、それ以降音もしなくなったのでそのまま寝たが、翌日音の下付近を見ると確かに何かが壁の下をほじくった跡があった。しかしクマやイノシシ、シカといった大型動物が引っかいたような跡ではなく、猫ほどの大きさのものが掘ったような感じだ。結局あの音を出したのが何であったのか未だわからない。ただ思い返せば、あれだけの豪音にもかかわらず壁や窓は一切揺れることがなかった。本当に音だけ。ただ幸いにも翌年からは自分が車の免許を取得したので、祭りの会合後も小屋に泊まることもなくなった。しかしまた同じような快音に遭遇した時には、負けないようにロケット花火でもぶっ放してやろうと決めた夏であった。以上、対抗意識っていう題名の話でございました。で、つい行く前にジーダレス読み487、山には人の知らない生き物がおるんかもと。でもまだそんなんだ、いろいろ未確認生物がっつって未だやってますからね。だってしまいには、だってなんだ、あの人間のそのなんとか族とかも、そのなんだろう、あの最近になって発見とか言われてるぐらいですからね。 GPS とかある時代なのに、そのなんだろう、あの未だにその人間のその部族すら初めて発見とか、そういうような世界ですからね。まだまだわからない、その未知なものっていうのは多いかもしれないですね。っていうか、一つ漢字読めなくて確認したら、これムジナでした。俺途中でイノシシって言ったやつはムジナでしたね。後半に出てきたイノシシはイノシシだったんですけど、間違えましたね。まあ完全にイノシシじゃねえなとは思ってたんですけど、はい。で、次、第58話目、パチンコ店で、メタルスライムさんの作品。隣町にあるパチンコ店、8列目の入り口から4番目のところだけが台がなく、鉄板が打ち付けられています。これにはある理由があると聞いています。以前そのパチンコ店の駐輪場で一人の男性が首吊り自殺しました。その男性が自殺する数時間前、最後に打っていた台がその8列目の入り口から4番目の台だったのです。その後、その台では不可解な現象が立て続けに起きました。機械の誤作動、故障は当たり前、静電気が常に帯電しているのか、いつもパチッとくる。最後には打っていた人が心筋梗塞で倒れ、救急車で運ばれる始末。さすがに店側もこれではいかんと、定休日にお払いをし台を撤去、そこを鉄板で封印したそうです。ただ今でも深夜になると付近をうろつく不思議な影が目撃されるそうです。以上、パチンコ店っていう題名の話でございました。で、次 行く前にジータレスミ488なんちゅう迷惑な幽霊と。まあ大抵ね、てかどういう全然そのなんでかがわかんねえけど、最後に撃った台に何があったんだよ、その出なかったから最後首つったのかそいつは。あの台出なかったからっつって、その呪いが他の人にも移るみたいな感じ。最悪やな、意味がわからんけど。で、489 BGM 落とせましたと。駐車場って屋根は立体ですかねと。あ、駐車場というか駐輪場とか出ましたよ。駐輪場だそうですよ。駐輪場でどうやったのかは分かりませんけど、ね、でも駐輪場なら屋根大抵ありますからね、まあ、駐輪場で首吊るっていうのはなんかあんま聞かないですけど、で次行きましょう。第59話目死んでしまえっていう題名で、ビッグゴッドさんの作品。プルルルルプルルルル、はい、何ですか。知らない番号からの電話。セールスマンの声を予想していた私は向こうの無邪気な声にホッとした。今どこ？いたずら電話かと思ったりもしたが、相手はまだ小さい女の子のようだ。あ、どうやら家族か何かに現在地を教えてもらおうとし番号を間違えたのだろう。あら、どなたかな？答えると女の子は言った。ねえ、今どこにいるの？聞こえてなかったのだろうか。ごめんね、番号間違ってるみたい。じゃあね。子供への接し方がわからない私は適当に済ませようとした。私、まこちゃん。受話器を切ろうとしたところで女の子は言った。今どこ？まこちゃん、間違えてるわよ。あなた誰？ズーズーしい子だと私は少し腹を立たせ答えた。うちは柴田ですよ。これでようやく間違いだと気づいてくれる。なのに女の子は黙ったままだ。合ってるじゃない。急に恐ろしい声に変わったのに驚いて私は受話器を放り投げてしまった。受話器からは何も聞こえない。もう相手は切ってしまったのか。恐る恐る受話器を耳に当てた。
死んでしまえ。
びっくりして恐ろしくなった私は友人の家に行こうと外へ飛び出した。
キキ
ー、以上、死んでしまえっていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み490プルルルル、おったんの電話機かわいいって書いてあるんですけど、まあおったんじゃないですけど電話機がかわいいってどういうことじゃない。でもプルルルルって書いてあるのがいいんだよね、プルルルルルって書いてあるんだから俺プルルルルって読んだんだ。悪いか悪いか俺って。で、492稲川さんがこの話、してたけど結末が違うと、うん、ちょっといじったっていうかよくわかんないんだけど、あのこの百物語に乗っけるのはなんか いいの、なんか なんでもいいのか、うん、なんか俺もなんかこんなっぽい話を聞いたような、なんかまあ結末がこんなだったか覚えてないけど、まあなんかこういう系は、うん、まあ あるっちゃあるから何とも言えないけど、 びっくりしてバーって出たら、それで引かれたのかな。でも結局死んじゃったよと、はい、で、次第60話目、位牌堂の屋根裏。位牌堂でいいのかな、これ。多分合ってると思うんですけどね、さすがに。位牌堂でいいや、位牌堂の屋根裏。俺の親父は電気屋やってるんだが、その親父が今から20年以上前に田舎にある菩薩寺の位牌堂の電気の配線を通す作業をやってた時の話。当時の配線工事は今と違ってかなり面倒な作業だったらしく、位牌堂の屋根裏で懐中電灯を片手に四苦八苦していたそうだ。昼過ぎに始めた作業は日もだいぶ傾き始め、親父はもう明日に回そうかと考えていた時、カシャッカシャッと位牌堂から屋根裏にかけてはしごを上がってくる音が聞こえたそうだ。親父はてきり和尚さんが遅くなったんで見に来たのかと思い、暗くてなかなか仕事が進まないですよと話しかけたそうだ。しかしはしごを登った人は無言、何も返事は返ってこない。和尚さん、親父は懐中電灯をはしごをかけている屋根裏の出入り口に向けるが、親父のいる場所から結構距離が離れており、懐中電灯の光もあまり当たらない。しかしシルエット程度はわかる。そこに人のいる感じはなかった。気のせいかと思うも、気味が悪くなった親父は今日は終わりと道具を片付け始めた。その時クフフッと子供の押し殺した笑い声が屋根裏の出入り口から聞こえてきた。親父は再び懐中電灯を向ける。やはり誰もいない。子供のいたずらか。しかしこの寺は和尚さん夫婦だけで子供はいない。ではこの部落の子供が寺で遊んでるのか。しかしもう時間が時間である。そんなことを頭の中で考えていた時、キャハハハハとバタバタバタバタバタッと屋根裏を誰かが走り回る音が子供の笑い声とともに辺り一面に広がった。慌てて懐中電灯を音のする方に照らすが何も見えない。しかし子供は狂ったような笑い声を上げながら相変わらず走り回っている。親父は勤めて冷静に道具を片付け、走り回る見えない子供の笑い声をよそに屋根裏の出入り口にたどり着き、はしごに手をかけた。バイバイ。はしごを降りるときにそんな声がすぐ真正面から聞こえたそうだ。そして親父は離れにいた和尚さんに今あった話をした。ここはお寺ですからね、何でもいますよ。和尚さんはそれ以上あまり語らなかったらしい。翌日、親父は和尚さんをはしごの下に留め置いて配線作業を終わらせたそうな。以上、位牌堂の屋根裏っていう題名の話でございました。で、次行く前に GWSM493、 和尚さんの言う通りと、そんな場所には何でもおると、てかそんな場所じゃなくても何でもおるよという感じですけどね。で、494、坊ちゃん来てた、ゆっくりしていってねと、ゆっくりしていってねは、494番さんの方なんですけど、まあおっちゃんじゃないですけど、もうどれぐらいやってるかな、でももう1時間ぐらいやってますね、はい。で、495、この話もいいな、第何話だっけと、60話目、あ、誰の作品か言うの忘れた、ガタロウさんの作品でした。で、次、第61話目、ほう、ほほ、 っていう題名で赤いほくろさんの作品。昔のことです。私はしょっちゅう金縛りに遭っていました。主にアパートで起こることが多かったように思います。部屋の隅から斜めに向かって台所に走る子供たち、数人いるのかバタバタとかける足音と笑い声、自分の足元を何度も行き来する誰か、頭の方でカサカサうるさいビニール袋、怖いのでお経を唱えていると突然大声で叫ばれたり、そんないろいろな金縛りの中で一番怖かったもの、それは今住んでいる部屋は8畳一間で、布団を敷くと周りには誰も座れないのです。それなのに私の頭の上に白い着物の女の人が正座しました。私は来たと思って身構えました。すると私の顔を覗き込むようにして女の人は前にかがみ、私の顔を眺めてから突然私の方を両手で顎の方からスーッと頭の方にさするのです。それを何度も何度も。私は今までで一番声を殺し石のようになりながら、出て行け出て行けと心の中で叫び、気配が消えるのを待ちました。霊に触れられたのはこの時が初めてでした。以上、ほうっていう題名の話でございました。で、次、第62話目、ありがちな話、イェンさんの作品。深夜のファミレスからの帰り道、まっすぐな道を当時の彼氏の自転車の後ろに座ってぼんやり進んでいた。ふと顔を上げると前を先行する自転車が見えた。ふらふら進んでいて進行速度は速くないから、このままの直線で追い抜くことになりそう。よく見ると制服を着ているようで、それが警察のそれに見えた。彼氏は飲めなくてシラフだったけど、さすがに二人乗りで深夜だし、これは彼氏止めた方がいいかなと思った。その直後、私が彼氏を止める前にその自転車は川の手前の脇道にそれた。ふらふらしながら巡回とか大丈夫かと思って警官が曲がった道の先を覗き込んだ。そこはせいぜい20畳ほどの大きさの墓地で、その小さな入り口以外壁に囲まれた行き止まりになっていた。当然そこに自転車も警官も何もない。私は何も言えず、そのまま家まで黙ったままだった。帰って少し落ち着いて彼氏に、あの警官何だったんだろうねと話しかけた。理屈のつく説明が欲しかったし、笑って済ませられるならそれで気味悪さを吹き飛ばしたかった。私はその選択を後悔した。彼には前を行く自転車なんて見えてなかった。以上、ありがちな話っていう題名の話でございました。で、次ぐ前にジータレス読み496、おまわりさんご苦労さんですと。いなかった、おまわりさんいなかったわ、はい、で、次、第63話目、大きな宿狩りっていう題名の話。釣り人さんの作品いきましょう。 ある日夜釣りに出かけた。よっぽど条件が良かったのか、その日はひっきりなしに当たりがあったんだ。それこそひっきりなしに。両方の琴引きや星溝岬、それにゴマフエダイ。小さなクーラーボックスに釣れた魚をどんどん入れる。いつもの近場でまさかそんなに釣れると思ってなかったから、持参した餌、半ボイルオキアミの残りが少なくなってきた。夜遅くになるにつれ、釣れる魚のサイズは大きくなってきてたから、餌不足で釣りをやめるのも悔しい。他の餌はないかと考えた。そしたら波打ち際から少し離れた草むら近くに岡ヤドカリがたくさんいるのを思い出した。岡ヤドカリを貝殻から引きずり出し、腹の部分をちぎったものは最高の餌になるって聞いたことがあったんだ。岡ヤドカリを何匹か捕まえて殻を割って餌を確保。それを使って3頭目、60センチ超えのハマフエフキが釣れた。こりゃ岡ヤドカリ追加で確保するしかないよね。もう一度草むらに戻って岡ヤドカリを探す。ガサガサ音がして、夜光貝の殻に入った大物が歩いてる。よっしゃーって貝殻捕まえてひっくり返す。大きなハサミに気をつけて中身を引きずり出そうとしたら、貝殻から出てきたのは人の手だった。色白の細い指5本。どうやって釣り場から家に帰ったのか覚えていない。竿とクーラーボックスは持って帰ってきてた。すごく気味の悪い体験だった。以上、大きなヤドカリっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み、497、今来た100時間延長と。意味わかんねえ、100時間とか。適当に100って言いたいから言ってるだけにしか聞こえねえ。約4日ですね。4日プラス4日、100時間も延長しても何もな、どちらもメリットがない。で、498、夜光貝はでっかいからな、リアルにありそうな話と。でも貝に入るんだよ、だって。そんな、貝殻から出て人の手だよ、手。そんな入っちゃうの。あ、でも指5本って書いてあったから、まあいいや。で、次、第64話目ワープロ室っていう題名で、ユアさんの作品。私が高校生の頃に体験したお話です。夏の始まり頃だったと思います。当時私は演劇部に所属しており、台本の作成を一人でしていました。兄からもらったワープロを学校に持ち込み、あれやこれやと話を考えていました。ワープロを使うときは図書室へ行ったり部室へ行ったり、 K 先生のパソコン室などを使わせてもらっていました。放課後、私は部活を抜け、台本を書きに先生のパソコン室に行きました。その日もこっそり先生はお茶とお菓子を用意して待っていてくださいました。私はお茶を飲みながら台本を、先生は授業用のプリントを作っていました。気づくと冷房を入れているはずの部屋が少し暑くなっていました。ドアを見ると開いています。私が来た時閉めたはずなのですが、閉めに行こうかと思って席を立とうとした時です。室内からかすかに話し声が聞こえました。先生のところに誰か来てたんだ。集中してて気づかなかったんだな。私はそう思い、再びワープロに向かいました。 5分くらい経ったでしょうか。ふとまたドアを見ると今度は閉まっていました。作業する手を止め振り返り先生に尋ねました。先生どなたかいらっしゃってたんですかと聞く前に先生の後ろに立つ学生に気づきました。あ、すみません。私は急いで目をそらし ワープロに向かいました。なぜならその学生が私のことを睨んでいたからです。あまりにも凄まじい形相をしていたので少し声が震えていたかもしれません。それなのに先生は私を呼びました。私はできるだけ関わりたくないのに先生は私の名を何度も呼びます。仕方なくもう一度振り返ろうとワープロから目を離した時でした。ドアの前に先ほどの学生が教室を背にして、つまり私たちに背を向けてドアギリギリのところで立っていました。異変に気づいたのはその時でした。なぜ彼女はドアを開けようとしないのだろう。なぜドアの真ん前に立ったまま動かないのだろう。見ちゃいけない、そう思う気持ちとは裏腹にその彼女から目が離せないでいました。私の視界にネクタイが映りました。顔を上げると先生がいます。先生は冷房の効いている部屋で額に汗をかいていました。そしてゆっくりと私に尋ねました。お前何か見たかと。私は何も言えませんでした。先生が否定してほしそうな顔をしてたからです。私が首を横に振ると先生もうなずきました。しばしの沈黙の後、なあ、先生が先に言葉を発しました。さっき俺に話しかけたよな、どうして途中でやめたんだ。やはり先生は気づいていなかったようです。何者かが背後にいたことに。少し悩んでから私は先生に打ち明けました。声が聞こえたこと、室内に他の生徒がいたような気がしたこと。やっぱりかと先生はつぶやくと私に帰り支度をするように言いました。どうやら私を家まで送ってくれるようです。その日は珍しく私が靴を取りに行くのにもついてきて、靴を持たせたまま教員用の下駄箱まで一緒に行き、そのまま先生の車までとぼとぼ歩いていきました。学校から出れて安心したのか、先生はすっかり普段のとっつきにくそうな先生の顔をしていました。家の前まで送ってもらい、先生にお礼を言って家に入りました。玄関に鍵をして自分の部屋に荷物を置いて着替えようとしていた時です。今からお帰りなさいと声が聞こえました。おかしいんです。家は私が中学生の時から夜は誰もいないはずなのに。その時の私に誰がいるのかを確認する勇気はありませんでした。以上、ワープロ室っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ499。この某ユアさんって確かこの人もネット字でウッド放送してる DJ さんじゃなかったかな。念のため伏せ字にしておこうと。してる人ですよ、はい。どちらかというと、でもどうなんだ、どれぐらい前からやってるのかちょっと自分も知らないですけど、でもかなり前からやってる方だとは思いますけどね。はい、有名だと思いますけど、そういうのが好きだったらネットラジでそういうのを聞くのが、で、500番、家の中にまで入ってくるなよ、怖すぎると、ウーブルブルと。でもなんでよくわかんないね。でもね、なんでお帰りなさいって言ったよこいつっていう、結局何だったんだこいつは。 確かに来ちゃったかもしれないけど、うん、しかも今だよ今、お前何今でゆっくりしてんだよっていう、しかもお帰りなさいってお前先にいたんかいって話でしょ。だってただいまとかなんかにあれじゃなくてさ、お帰りなさいって言ったらこいつなんかおかしいよね。なんかね、そのお帰りなさいっていう言葉自体もなんか変だよ。お前先いたんかいと、ええ、そうじゃない、じゃあこれ言わないでしょっていう、ええ、後からじゃなくて先にいたなこいつっていう。で次第65話目、匂いか臭いどっちだわからんっていう題名で、こっそりさんの作品。僕が小学校3年の頃、ある友人がいました。仮に彼の名前を T 君としておきます。T 君は体を動かすことがとても好きで、彼と遊ぶときはいつも外を走り回っていました。ある日、秋の深まった頃、僕と T 君は2人で遊んでいました。いつもは他に何人か友達がいるのですが、その日はみんな都合があって来られなかったのです。大勢であればいろいろな遊びもできるのですが、2人となるとそう面白い遊びもできません。最初のうちは2人で雑草を棒でなぎ払ったり、そこらの土管に潜り込んだりして遊んでいましたが、やがて2人とも飽きてきました。辺りも徐々に暗くなってきたので、今日はそろそろ帰ろうかなと思っていると、 T 君が、そうだ、うちに来ないと尋ねてきました。彼の家に誘われるのは初めてだったので、僕はワクワクしながら彼の提案を受けました。 T 君に先導されてたどり着いたのは古びた団地でした。彼の部屋までついていくと、 T 君はズボンのポケットから鍵を取り出し、親いないからと言って僕を家へと招き入れました。家に入って最初に気がついたのは匂いでした。まるで何かが腐っているような、鼻につくような匂い。 T 君はまるで何も感じていないように、いつもと同じ様子で僕を自分の部屋へと招きました。家中に充満する据えた匂いに並行しながら、僕は T 君の部屋へと足を踏み入れました。彼の部屋へ入った瞬間、匂いはより強く鮮明になりました。目に刺さるほどに強く、吐き気を催すようなそんな匂い。アンモニアのような、肉の腐ったようなそんな匂い。この部屋が匂いの発生源であるような、そんな感じすらしました。僕は T 君に、ねえ、何かこの部屋匂わない?と思わず尋ねました。子供だったので遠慮も何もなかったのですが、今にして思えば怒られてもおかしくない失言だったと思います。しかし T 君は全く激高する様子もなく、ああわかるんだと答えました。まるで宝物の在りかを明かす時のように、 T 君は少し笑ってから答えました。この部屋さ、ずっと昔に自殺があったんだって。それで匂いが取れないんだよ。クスクスと笑いながら T 君は電灯の紐を引きました。パチパチという軽い音の後、室内を蛍光灯の光が照らしました。まあ嘘だけど、匂いなんてしなくない?そんなことを T 君は言っていたような気がします。僕はその言葉をしっかり聞かずに T 君の家を飛び出していました。蛍光灯に照らされた室内にできる T 君の影、その影の右上、天井からぶら下がるもう一人の影が揺れていました。それ以来 T 君とは距離を置くようになり、関係は次第に薄れていきました。彼は小学校が終わる前に引っ越しましたが、彼の住んでいたあの団地は今も町の片隅に立っています。以上、匂いっていう題名の話 でございました。で、次行く前に聞いたですよ、501、お帰りなさいじゃねえよ、お邪魔してますだろうと。そうね、お邪魔してますって言ってくれれば、あ、ちょっとお邪魔してんだなと思って、邪魔だなと思って。で502、ファブリーズ100本終戦かいと。ファブリーズか、ファブリーズじゃな、だって充満してるのにファブリーズ100本、ファブリーズよりもね、そうだな、消臭力だな、消臭力、消臭力、の方で、なんとかしてください。でもそんな匂いなのにへーみたいな、なんでそんな軽いんだろうね、怖い、そっちの方が軽く言ってるあたりが怖い、慣れてんのかこいつは。で次第66話目、引き上げる時はっていう題名の話で、釣り人さんの作品。これは俺の体験ではなく、中学の同級生 A から聞いた話。 A は夏休みの間、カニ漁を手伝って親父と一緒に海に出ていた。朝4時前には港を出て、前日あちこち仕掛けたカニ網で渡りガニを取る。港の近くの河口に仕掛けたカニ網を上げようとしたら、カニ網と目印の浮き子を結んだロープに何かが引っかかっているのが見えた。洋服みたいな布が見えたので変だなと思ってロープをちょっと引っ張ったら、それはゆっくり回転してロープから外れた。やがて白っぽい上着を着た水死体がうつ伏せになってボートのそばに浮いてきた。 A が驚いて親父を呼んだら、親父は水死体を見て別に慌てた様子もなく、よしよし今ロープ用意するからなとつぶやいて何やら準備を始めた。A はマジビビったらしいが、どうしても水死体から目を離せなかったそうだ。すると水死体はゆっくり流れてボートから離れていきそうになった。 A が思わず身を乗り出すと、それはもう一度カニ網のロープにぶつかって、何の具合か水死体の片手が水面近くに浮いてきた。 A がこのままじゃ流されていっちまうと思った途端に、なんだか自分でもよくわからない切羽詰まった気分になって、ボートから手を伸ばして水死体の手を掴んでたそうだ。ぐいっと力を入れて引っ張ったら、何とも言えない嫌な感触を残して水死体の手の皮が手袋みたいに剥げた。 A が悲鳴を上げてその皮を海に放り投げたら、親父が手で掴むやつがいるかって怒鳴って A の襟首を掴み、ボートの中に引きずり倒した。その後 A の親父は水死体にロープを引っ掛けてボートのそばに引き寄せ、何か口の中でブツブツ言いながら腰のあたりにロープを結び、港まで漕いで帰った。港に着いたら A の親父は片足で軽く触れてから水死体を引き上げた。 A が後で聞いたら、溺れて死ぬのがあんまり苦しいから引き上げようとする者にもしがみつこうとする、だからこれから助けるから俺には取り付くなよって意味でまず足で触るんだと話してくれたそうだ。 A はその後近くの祈祷師のところへ連れて行かれて、念のためにってお祓いしてもらったが、運よく何もたたりはなかったらしい。あの時の手の皮の感触と皮の向けた手の気味悪さは忘れられん。 A が自分の右手を見ながら話していた様子が妙に印象に残ってる。以上、引き上げるときはっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスミ503、今来たというか放送してる予感がして起きたと。こんな時間にありがたいっちゃありがたいですけど、ありがたいけどどうなの、 とりあえずありがとうございます、普通にこのタイミングで落ちるようだったらもう一回多分寝た方がいい人なんじゃないかなと思うんですけど、無理して落ちてる必要はないような気がする、はい、で次第67話目母から聞いた話っていうんでいろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。祖母が亡くなったときふと気がつくと、祖母がいる部屋から玄関の引き戸まですべて拳一つ半分くらい引き戸が開いていた。魂の幅？以上、母から聞いた話でございました。で、次行く前にジータレスを見504、死体を素手で触るのはダメだろうと、そのなんつうの、衛生面とかそういった点からも、よろしくないとは思いますけどね、素手はね、いくらとっさにっつったって、まあ、わからん、なんで素手で行ったのかね、素手では行かないと思うんだが、で505、短と、短いよ、どこだって言って一回スルーしちゃったもん、なんかあ、これかと思って。で次、第68話目工場っていう題名の話、半兵衛さんの作品。私は製造業の会社に勤めています。会社は昭和初期に建てられた古い工場と最近建った開発棟が併設されています。私は開発棟にて主に試作品を作成する仕事をしています。とある金曜日の夜、試作品の部品が壊れてしまいました。月曜日には完成品を使用する必要があり、部品を改めて購入する時間はありませんでした。仕方なく私は工場に予備の部品がないか探しに行きました。金曜日の夜ということもあって、すでに工場は真っ暗で人気もありません。予備の部品がありそうな場所は工場の奥まったところにある倉庫でした。倉庫は蛍光灯が1本あるだけでかなり薄暗い状態でした。倉庫の中で部品を探しましたが、なかなか見つかりません。時間だけがどんどん経ち、次第に焦ってきます。このままでは徹夜どころか上司から大目玉を食らうことは明らかです。私は半べそ状態でなお部品を探し続けました。その時不意に肩を叩かれたような気がしました。後ろを振り向きましたが誰もいません。気のせいかと思い、また部品を探そうとした時です。視界の端、ちょうど倉庫の中央あたりに縦に細長い影が立っているように見えました。その瞬間、ゴトッと何か物音がしました。私は驚いて倉庫から飛び出しました。しかしどう考えても部品がありそうな場所はこの倉庫しかありません。仕方なく再度倉庫に入ると、今度は予備の部品があっさり見つかりました。その場所は中央の棚の付近で、しかも部品は一番手前に置いてありました。ほっとして開発棟に戻り、なんとかその日のうちに試作品を完成することができました。今思うと、はるか昔の先輩が後輩を不憫に思って部品の場所を教えてくれたのかもしれません。以上、工場っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み506、そして身近おばあちゃんだけにと、身近にいるっていう身近ね、で説明しなきゃダメ、言葉じゃちょっと伝わりにくい、で507、光栄と、光栄ですよ、怖えのかこれで、508、いい話なのかと、これはとりあえずこの人が いい話で終わらせたいっていう気持ちがあるんで、いやだってね、わかんないよ。とりあえずよかったよかった、部品見つかってっていうことで、ああそれだったらもしかしたらっていうことで、いい方に解釈したっていうことで、その細長い、縦に細長い影が立っているように見えました、っていたよ本当はつって、それは実はさっていう、倉庫でさ実はがいろいろあってさ、ねえっていうことになっちゃうと、この細長い影、しかもゴトっていう音で実はみたいなことになるかもわかりません、はい、で次、第69話目、同じく母から聞いた話、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。俺には全く霊感はないけど、母には結構あるらしい。祖父の墓参りに向かった母は、霊園の道を登る途中、お墓の前に黙祷を捧げている女性を見かけた。こんな中で傘もささずにって思って、ちょっと目をそらして見直したらいなくなったの。変よね。母自身は霊感とかの自覚はないらしい。以上、同じく母から聞いた話っていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み、509、今来たおさこんと、おっせー、時間が2時半っすよ、大丈夫ですか、まあ、おっさんじゃないですけど、はい、取りためてた日常を見てたら気がつくの遅れたよと、いいんじゃないそっちの方が、別に録音聞いてもらえればありがたいんで、俺としては、日常はね、自分も見てますね、なんとなく見たら面白かったから、うん、でもなんだろう、波が激しい作品だなと思いましたけど。で、510、目をそらすといなくなる、これあるわと。てか意識からスコンって外れた、なんつうの、一旦目をそらすってことは、やっぱりなんかそのね、なんて言うんだろう、一旦もう波長がポンって一回外れると、元に戻してまた合わせるのは難しいっていう、なんかあるんですかね、そういう、視界ジャックしてバッつってやったんだけど、一旦外しちゃうとまた視界ジャックするのに時間かかるみたいな、サイレンよりですけど、はい、で次、第70話目、黒い丸っていう題名で、レララさんの作品。今日いつもどこまでやるかな、とりあえず75までやるか。今から10年ほど前、まだ大学生だった頃に後輩の A 君から聞いた話です。神奈川県の海沿いにある某大学、その大学のサッカー部は代々先輩が卒業すると、それまで使っていたアパートの部屋を新入生が引き継ぐ伝統がありました。その部屋は2人で使うために古い2段ベッドが置かれており、その年は A 君と同じくサッカー部に入部した新入生の B 君が使うことになりました。まだ新入生ということもあり、それほど話したこともない二人は、部活を終えればそれぞれ別に食事をとり、アパートには寝るために戻る日が続きました。A 君は二段ベッドの下、B 君は二段ベッドの上。2、3ヶ月が経った頃、A 君が深夜に目を覚ますと、B 君が机で何やら書き物をしているのを見つけました。日記か何かだろうと思い、その日はそのまま寝ましたが、日に日に部活に見る B 君の様子がおかしくなっていったそうです。そして深夜には机に向かい、必死な形相で殴り書くようにペンを動かしていました。 A 君はその姿を見て怖くなり、部活の先輩に相談し、先輩と一緒に B 君から事情を聞いてみることになりました。 A 君は相当精神的に参っていた様子で、泣きながらこれまでの帰郷の理由を教えてくれました。 B 君がアパートに越してから数週間後、アパートの外で足音が聞こえるようになったそうです。その足音は日に日に自分たちの部屋に近づいてきており、1ヶ月前くらいからドアの戸をガチャリガチャリと開けようとしており、何度か恐々と姿を見に行ったことがあったそうですが、ドアスコープには誰も映っていなかったそうです。日記を書き始めたのは1週間ほど前、ついに姿を見てしまったそうです。いつものように通路を足音が近づき、ドアをガチャガチャと回し、そして部屋の中へ、ピッチャッピッチャッと濡れたモップを引きずるような音が聞こえてきたそうで、ベッドで布団をかぶり震えながらどこかへ遠ざかるのを待っていたそうです。しかしその音は二段ベッドのはしごへ近づき、ピッチャッピッチャッとはしごを上がってきたと。はしごの段数など 4,5 段程度なのに、その音は10分近い時間をかけてブッチャッブッチッと上り、ついに足音が止まった時には明らかにベッド脇に気配があったそうです。じーっとこちらを見続ける気配に耐えきれず、数分後目を開けて見てみると、黒い巨大な煙くじゃらのものがじーっと B 君を見ていたそうです。金縛りにあったように動けなくなり、恐怖で背筋が凍ったまま目を離すこともできず、 B 君は心の中で知りうる限りの神様仏様へ祈り、消えてくれと祈ったそうです。それでも黒い煙くじゃらの怪物は消えず、ニヤニヤと笑いながら、こんなの聞かないよと笑いながらつぶやいたかと思えば、だんだんと膨らみパンと弾けてしまったとか。その後飛び起きて A 君を起こし、はしごを降りると、地面は水をまいたように地面が濡れており、 A 君は寝ぼけまなこで起こされたそうですが、気配すら気がつかず、なんで地面が濡れてるのとか言っていたので、それ以降相談もしなかったとか。日記の内容を見せてもらうと、黒いペンで紙の破れるほどの筆圧でぐちゃぐちゃと丸が書かれており、 B 君も何で書いたのか覚えていないと言っていたそうですが、今度はその日記の黒文字を見て先輩が真っ青になったとか。何でも先輩が1年だった頃、理由不明の自殺をした部員がいたそうで、彼の使っていたのもこの部屋、しかも2段ベッドの上だったとか。それから B 君が使うようになるまで荷物置き場になっていたそうです。自殺した部員と懇意だった先輩が荷物を整理しにこの部屋に来た時に見たのが、あいつが来る、殺される、殺されると書かれた日記で、同じようにぐちゃぐちゃと塗りつぶすように描かれた黒い丸があったのだとか。以上、黒い丸という題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み511。正直いくつかは百物語のために切り出した作品に思えて仕方がない。個人的には百物語はそのために作るものより、それぞれが知ってる傑作選であった方がいいなぁ、個人的にはだけどと。まあしょうがねえんじゃねえのっていう、多分、いやよくわかんないですけど、なかなか百はね、いやじっくりね、もうじゃあ逆にね、もう、いや別にもう全然自分、だったらおめえやれよって話だけど、今からもう次回に向けてコツコツ貯めていきゃいいんじゃないのと。その傑作選をね、その集めるって意味でね、無理でも、もう本当に最後、もうね、8月のなんか後半ぐらいにやるわけでしょ大体。 だから8月入った時に例えばもう、そんだけやってもコツコツ集めても50話しかなかったよと、そしたらもうあとは切り出していくしかないと思いますけど、とりあえずそのなんだろう、今からもうそういうのをなんか貯めとく倉庫的なものに、入れていくっていうね、でとにかくもう傑作選を入れてくれと、いうふうにすればもうちょっとクオリティはさらにそのより上がっていくんじゃないかと思ったりもしますけど、まあ俺全然関わってないから適当なこと言ってますけど、その突然いつ8月の後半ぐらいにやりますよって言って、急いでやろうとしたら切り出す率が増えちゃうかもしれないですね、分からんけど、はい、で512特大マックロクロスケと、あ俺どっちかというとムックを、特大マックロクロスケというより俺なんかもうちょっと闇のムック、暗黒面に落ちたムックの方をちょっと自分はイメージしたんですけど、濡れたムックね、あいつモップみてえだから。で、513黒い玉と聞いて真っ先にガンガンつを思い出したのは俺だけでいいと、そして今二段ベッドの上で寝てる俺と、気をつけてくださいほんと、ペチャペチャ音がしたら、てか二段ベッドの上って最初そのなんだろう、二段ベッドっていうのの存在自体がそのなんか心躍るんで、下より上っていうやっぱり二段のその醍醐味だからね、その上っていうのは、だから上行きたいって思うんだけど、上結構ね、まあ自分もその二段ベッドで寝てた頃があるんで上も下もありますけど、うん、上ってあんまなんか良くないっていう、なんかね、うん、なんか嫌だね、下の方がいいね、下の方が安心感がある、上の方が不安感がでかい、どっちかっていうとなんとなく。で、514そんなの聞かないよどうすりゃいいんだと、だからまあね、聞かないよって言ってもてか聞かないよっていうのがよくあんねんね、なんか聞こえてるわけだそういうの、そんなの聞かないよと稲川さんですでもやりましたけど、そんなの聞かないんだから何か聞くものはあるんですね、だからね、何か多分聞くものはあるんでしょうね、だから聞いてみたいですね、何だったら聞くんだよっつって、そういうのは聞きませんよっつってるから、物理攻撃があるとかね、で515をそれいいなと、そのためには俺がやるっていうちゃんとそのなんだろう人が出てこないとダメでしょうけどね、だって表に出しちゃまだいけないわけでしょ、その本番の時に出すわけだから、しっかりその誰にも見えないところにストック しとくっていう人がいないとダメで、だからそのまあわかんないけどスカイプ ID とかそういうのをその専用で取って、まあツイッターでもいいですけど、でそのダイレクトメールでそのあダイレクトメッセージでその送ってもらえば他の人には見えないから、でそれをまあ私がストックしておきますよと、しかも次の年の8月までですよ、よほどですよ、よほど頑張れる人じゃないと無理だな、で一人でしっかり貯めといて、で8月ぐらいな7月ぐらいか8月ぐらいになったら今何話ですと、まあ定期的に言ってもいいのかもしれないですけど、で、傑作選お願いしますと、っていう形でやってみたらいいんじゃねえのっていう話ですね、はい、なかなか難しいと思いますけど、でもそういうなんていうの、まあ自分は別にそういう体験もしないしそういう話を別に書くあれもないんでよくわかんないんですけど、思いついたっていうか、そのなんていうの、そういうのがあったらすぐ書く方が当然記憶は鮮明だからそのいいじゃないですか。そうしたらやっぱりそのストックしてくれる人がいた方がいいんじゃないのっていうのはありますけどね。まあ自分自身でそのすぐね、 そういう記憶が鮮明な時に書いて、ストックしとくっていうのも当然いいと思うんですけど、まあそういう人がいるとね、あの書こうかなっていう日気にもなるかもしれないですしね、っていうのを全然無関係な野郎がほざいてみるって話ですけど、で516、気軽に聞いてるけど100物語を作るって本当は大変なんだなと。いや大変だと思いますよ。100話だよ、100話だって、なんつーの、だって別にさ、怖い話じゃなくてもさ、何でもいいから、なんかもうさ、作り話でも何でもいいからさ、100話はとにかくさ、そのなんかのテーマに沿ってさ、だなんつうの、面白い話を、面白かった話、くすっと笑ったでもいいから、とにかくちょっとあの面白い話を、面白かった面白い話を100話書いてくれと。で別にクオリティはもう気に対して気にしないから、とにかく書いてくれと言われてもできねえ。ねえねえ、だからなかなかやっぱり100話っていうのは、しかもね、毎年100話大変だよなこれって思うよ普通に。だって実際に仕入れてくるのも大変だし、体験するのも1年間で100回もってないですし、ないと思いますし、だから100っていうのは、まあその何人かで100を別にやっていくわけですけど、1人10でもさ、一応ね表に出す話だからね、ちょっとクオリティ考えるじゃないですか。だから難しいよね、なかなか。よほどその、しかもね、去年も上げてる人、そのなんつの、出してる人だったら余計ですよね。またこの別の話をとなるしね。で次行きましょう。第71話目合宿の夜っていう題名の話で、釣り人さんの作品。今回この自分が読んでるので、釣り人さんっていうのはかなり書いてますよね、なんかよく見ますね釣り人さん。で行きましょう。俺の通ってた高校には結構立派な合宿所があった。夏休みにはいろんな部活が交代で合宿をする。俺の入ってた部活は男女共通で部員が多く、とても賑やか。俺は1年生だったから練習の時以外はほとんどパシリ。2年の女子の先輩たちと買い物に行って荷物持ったり、合宿の昼飯定番の冷やしそうめんやカレー作ってワイワイやってた。夕方になると OB や OG の先輩方がやってきて一緒に夕飯を食べる。もちろん酒を飲んだり後輩をよそに連れ出したりはしないが、遅くまで起きて怖い話大会なんかは当たり前。合宿最終日、芝生に車座になってみんなで怖い話をしてたら、1時を過ぎた頃からなんだか寒くなってきた。目が霞んできてるのか、近くの家の明かりがぼんやり見える。明かり増えてるって思ってよく見ると、それはホタルの光、黄緑色の光があっちにもこっちにも。俺たちを取り囲んで無数のホタルが光ってる。そのうちみんな異常な数のホタルに気がついて、慌てて合宿所に帰って布団に潜り込んだ。クーラーもないのに朝方までとても寒かったよ。こんな場で言うことでもないが、怖い話は場所と時を選んでやらなきゃな。話が本物だとそいつらが寄ってくるらしいぞ。以上、合宿の夜っていう題目の話でございました。で次行く前にジータレス読み、517、まあ見れちゃうの別段構わないんじゃないかなと。見れちゃう、見れちゃうっていうのはなんだこれ、なん 見れちゃうのは別段構わない。これは何の話、何について、見れちゃう、どれについてだ、ちょっと分かんない、ごめんなさい。で518、なんだか背中が涼しくなってきたと、うん、扇風機当たってる。で519、冷やしそうめんと、うん、冷やしそうめんって書いてあるよ流しそうめんなのかな昼飯定番、なんか合宿でなんかやりそうだよね。大勢いたら流しそうめんってやっても良さそうな感じはするけど、で恒例っていうかちゃんと準備しててね、やってもおかしくなさそうだけど、そうめん基本的に冷やしだよね。だってそうめんを茹でてとかあったかスープでっていうのになると何になるの、で520、終わりと、ただの思い出話じゃんと。まあまあまあまあ、いや、まあこの方の中ではっていうか、ホタルが増えてて、ホタルがふわーって増えてて取り囲んでて、で異常な、ホタルって結構そのなんつうの、多いところだとすごい数になりますよね。逆にポツンポツンしかいない方が不思議な感じがするけど、いるところはそうやって集まってるっていうかね。だってホタルって光る理由がそういう理由だから、まあ、それなりにいてくんないと困るっちゃ困ると思うんですけど、だからこれなんだろう、捉える人にとってはなんだろう、これなんだろう、みんな怖かったのか、これは。まあ怖い話しててホタルが出てきたからってことなのかな。そうじゃなかったらこれ普通にロマンチックみたいな方に行きかねないよね、これ。ね、でもまあ怖い話しててそうやってふわーっと増えてきて囲まれてるよちゃーみたいになったってことかな。うん、これだとまあそういう風なことらしいけどね、で、521、冷やしそうめんって言うよ、冷やそうめんと。冷やそうめんか、そうか、あんまに言わないかな。そうめんって言ったらもう冷えてる、うん、イメージだから。で何、乳麺、あったかで食うのは乳麺みたいな、うん、感じですけどね。で次、第72話目でヘルメットで、たったかたーさんの作品、あの日は仕事が忙しく残業をして会社を出たのが深夜0時を回ってた。広い道路が交差する信号で青になるのを待ってた。見晴らしもいいのでぼーっと交差点付近を眺めていた。歩行者用信号が点滅を始めた頃、オラの左側からでっかいダンプが走ってきた。それにつられるようにしてオラの後ろからけたたましい音を立ててバイクが交差点に突っ込んだ。すごい衝撃音だった。オラの車のボンネットに何かがドンって乗っかった。フルフェイスだった。首がヘルメットと一緒にもげていた。ちょうど向き合うようにヘルメットがこちらを向いていた。そしてバイクの運転手と目が合ってしまった。するとバイクの運転手は大きな声で見るなと叫んだかと思うと、オラの車のボンネットから滑り落ちた。恐怖でパニックを起こしてしまった。その後パトカーや救急車が来てバイクの運転手の死体を片付けていた。警察から証人として事情聴取されてたオラが何気に担架を見ると、ヘルメットの中の目がオラを一別すると、一睨みするとゆっくりとまぶたを閉じた。以上、ヘルメットっていう題名の話でございました。で 次行く前にジータですよ、522、100物語の投稿のことねと見れちゃうのは、見れちゃってもいいんじゃねっていうのはそういうこと、うん、誰かが隠して保持してなくてもシャレコアみたいに投稿するにホイホイ書き込んでいく形でいいんじゃないかなと。100物語開催の時までそこの作品を読まなければ新鮮なまま保てるわけだしと。522番さんはそのなんつうの、そこの作品を見ないで我慢できる人なんですよね。これが書けるってことは、俺は我慢できないですから、自分はね。で、大半の人間は我慢できない人間だと思うんで、それだと面白くないかなと思っちゃったわけですね、自分が、ね、別にそこにアップされてても見なければいいんでしょうと。で、その実際始まった時にそこをバーッと、読めば新鮮じゃんということなんですが俺は無理っていう、そんな我慢できるほど、しかもだってもうすれ見たら見れちゃうぐらいってことは、見たやつが書き込んじゃうっていうこともあるかもしれないし、だからそのすれ見ちゃうね、どう頑張っても自分は絶対我慢できない。なので保持しとく方、保持してもらわないと俺は見ちゃう。で、別に自分は見てもいいやって思うから見ちゃうんですけど別にいいよ、別に。だからそうすると、なんだろう、本番さ、100話集まりました、じゃあ本番、まあ、例えば8月また同じように同じ日にまたやりましょうと、次の年ので8月扱いやりますよっつってやったとしても聞かないよね、もうね、知ってるから。そのだってもう知ってんだもん、ひたすら読んじゃったんだ、それ。だから、なんつうの、新鮮味が全くないんで、本番をやる意味が薄れる。と思う。自分は。その、やる側、その、なんだろう、開催する側の人は、どちらかというと、やっぱやるからには、いろんな人に聞いてほしいっていうのがあるんで、聞いてほしいとか、その、なんつうの、っていうのがあると思うんですよ。で、そうすると、そこでもうバラしてるやつをまたなんかやるっていうのは、もうなんか、なんだろう。まあ、いろんな人が読むっていうことで、まあ、それでその、なんつうの、別に、一度、二度、そうやって読んだ話でも、聞くよっていう人は、そりゃいると思うんですけど、別にっていう人は、見ちゃって終了ってことになるから、そうすると、やっぱりちょっと減りはするのかなと、増えはしない、ような気はする。なので、保持しとく方がいいのかなと思うんですけどね。そうすると、なんだろう、保持しないでもう乗っけていくところになっちゃうと、もうなんか別に100話とか関係なしにそういう傑作選を乗せるスレになっちゃう気がする、ただで、523、冷や麦とそうめんの違いってなんだろうと思ったら太さだったと。あ、なんかでやってたな、忘れちゃったけど。そう、これ何が違うのみたいのを、なんかテレビで昔見てやってたような気がする。でも覚えてなかったけど、太さなのか、何ミリぐらいで差がつくんだろう。で、524、首切れでもしばらくの間はまだ生きてるって話かと。なんかギロチンのあれでもうそういう実験をやったっていうのはあるらしいですけどね。そのなんだっけ、でも声出すなんて聞いたことないけど、そのなんだか瞬きしたよとか、でもね、なんかお前その首ぶっちょんやるけども、とりあえず切られてもてめえ瞬きしろよって言っといて、実験したやつがいて、でギロチンかなんかでガシャンって言った後に、その切られたその顔、首あれがそのまばたきしたというね、なんか話がありましたよみたいな、なんか読んだ気がしますけど、声出したっつのは知らないね。だって声は出せんの、そのなんつうの、仮に首ちょんと言った時に、だって声を出すっていうのは声帯をってことだから、 だっても首切れてて下抜けちゃってんだから、声帯震わしてもちゃんと声として口から出るのか。音は空気の振動っつうのはっていうのがよくわかんないんですけど、うんうん、だから声出すっていうのはよくわからんけどね。で525、なるほどなぁと、うん、何がなるほどなぁかはちょっとわからないけど納得、なるほどなってことで、はい。で526、おっちゃん来てた、今から聞くと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます。で75話までやろうかなと思ってます、はい、だからほとんどもうないですけど、ね、で次回100までいけば、まあ、4回に分けてやったってことでいいのかなと思います、はい。で527、いいところに来たな、ちょうどウォーミングアップが終わったところだと。俺のウォーミングアップ長すぎる、あと3話だ、あと3話本気を出すって短距離走みたいな感じだ、ね。で528、あどうも、そうめんの太さつな脅威の 0.02mm、 20マイクロか、うん。で529番、 1.3mm までがそうめんで、 1.3 から 1.7 くらいまでが冷麦で、 1.7mm 以上は香川だってと。うどんなのか。 1.7mm 以上うどんか。あでもそうだよな、 1.7mm っていうか冷麦範囲狭いやでもちょっとよくわかんないのがさ、528がさ 0.02mm っつっててさ、529番は 1.3mm までっつってんだから、そうめんって幅広、 0.02mm から 1.3mm までは少なくともそうめんっていう範囲なのか。てか 0.02mm っつったら髪の毛みたいなもんだぞ、だって髪の毛って100マイクロぐらいだっけ。いや髪の毛より短いじゃないかな、短いというか細いじゃないか、そういえば 0.02、 20マイクロしかないってことは細すぎだぞ、これどうなってんだよ。そうめんってそんな細くできんの。いやていうかおかしいだろそれ、 0.02mm は。髪の毛レベル、髪の毛の5分の1ぐらい、細すぎだろそれ、脅威だよ、びっくりするわそれ、それ作れる人がすごすぎるよそれ糸とかじゃないよ、イボの糸とか言うけど、その糸とかレベルじゃないよ、もっと細いよそれ、イボの毛だよ、イボの毛、イボの毛より細いよ、何それ。いやもうちげえじゃねえか興味の 0.02mm ちげえじゃねえかサラミオリジナルじゃねえかといやだからさ、なんかさ、あの世界記録みたいので、なんかそんなの作ったやつがいんのかと思ったよ、ちげえじゃねえかよね。で530番、肺とか横隔膜がないと声出せないと聞いたと。うん、声が口から発せられるためにはねえ、やっぱそうだよな、なんかあの、うん、首ちょんだったらもう口はまあ動かそうと思ったら動かせるのかもしれないですけど、うん、無理だよな、声は出せないよな、声は音のね振動でそうやって出さないといけないからな、空気の振動でね、無理だよね、無理だと思う。で531、俺はバリカタが好きだなと、そうめんバリカタもう針だ、ほとんどバリカタっつったらほとんどもう茹でてないやつでしょ、もうパリパリ食うようなレベルでしょもう、きついわそれで533、もう同じか、相模オリジナルです。で534、 0.02mm のそうめんがあるなら見てみたいと。いやこれさ 0.02mm って半端じゃないよとっけど、よく切れないで作れましたねっていうレベルでしょ、だってはあ、0.02mm は半端じゃないよ、 だって髪の毛の5分、髪の毛の正確なその太さはちょっと自分知らないけど、だいたい100マイクロっていうイメージなんで 0.1 ミリですよ、髪の毛でもね。それより細いんだからすげえよな。もうちょっと取っただけで何本あんだよっていうぐらいすごい量だよ。でもちょっと取ろうと思っても切れちゃうと思うけど、ええ、半端じゃねえ技術だよ、ええ、機械でゆっくりなんかもうレーザーカットだな、レーザーカットして作った方がいいやそれは。はい、で次、第73話目コックリさんで、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。母とおば、いとこの女性3名で家でコックリさんをやったことがあった。いろんなことを聞いてワイワイやっていたんだけど、最後の質問でお父さんはいつ帰ってきますかって聞いたとき、返答のための指が動き始めた。今その瞬間、父の車の音が家の横で止まった。さすがにびっくりした。その頃父は別居していて、ほとんど家に帰ってくること自体が稀だったから。以上、コックリさんっていう題名の話でございました。で次、次無題でバレカイさんの作品。私が高校生の頃実家で飼っていた猫の話。うちの猫を A とする。うちの小屋に捨てられていた猫で、最初は全く懐かなかった A に、私は毎日餌をあげ懐かせるのに苦労した思い出がある。餌付けが成功し、晴れてうちの猫になってくれたのだが、その後の A の人生は本当に過酷だったと思う。田舎ならではの昼は放し飼いをしていたのだが、うちに来て2ヶ月ほど経ったある日、母の叫び声にびっくりして外に出た私の目に入ったのは、近所の家の大型犬に加えられた血だらけの A だった。なんとか犬を撃退して A を助けたのだが、 A は虫の息でお腹に穴も開き、内臓も少し出ていた。すぐ病院へ連れて行き、手術をしてもらい命は助かったのだが、神経をやられてしまった A の後ろの左足はもう二度と動くことはなかった。その後リハビリを行い、3本足で器用に歩くようになったのだが、どうしても動きに鈍さがあり、池に落ちたりカラスにいじめられたり苦労していた。夜中に外から猫の鳴き声がするかと思って外を見たら、 A がうちの池で溺れニャーニャー言って助けを求めていたのもいい思い出。でもネズミやスズメはうまく捕まえていた。うちに来て5ヶ月、うちの道路を挟んで向かいの家にメス猫が住み着いたようだった。 A はオス猫、B に惚れたのか、 A は毎日左後ろ足を引きずりながら毎日朝になると道路を渡り B の家へ行き、一緒に遊んでいるようだった。夏休みだった私は毎朝 A を送り出すのが日課になっていた。夜は A を家の中に入れて家の鍵を閉めて外に出られないようにしていたので、朝早くに家の鍵を開けてあげないと A は外に出られなかった。鍵開けないと A がうるさくニャーニャー開けろ開けろと泣いて大変だった。でも B はすぐ死んでしまった。田舎の人はわかると思うが、田舎の小屋には昔ネズミ退治用の毒団子ってのがあって、それを食べて死んでしまった。 B が死んだということを理解できていないのか、それとも探し続けていたのかはわからない。 B が死んだ後も A は毎日朝になると道路を渡り A の家へ通うことをやめなかった。 B B の家の庭に行き、 B を呼んでいるかのようにニャーニャー足を引きずりながら歩き回ってニャーニャーと泣いていた。そして夜になると疲れて家に帰ってくる。ただいまを言うようにニャーと言って家に入る。その繰り返しだった。 A に言葉はわからないかもしれないが、 B はもう死んだんだよって言い聞かせていた。でも毎日通うのをやめない。そんなある日の朝、いつものように A に行ってらっしゃいをして道路を渡るのを見送っていた時、 A は車に轢かれた。毎日 B を呼び続けて疲れていたのかもしれない。足を怪我してなかったら轢かれていなかったのかもしれない。車に轢かれた A のそばに寄ると目は飛び出て血だらけで顎も外れていた。それでもまだあったかくて息をしていて、病院へ連れて行った。息はあった。でももうダメだった。飛び出た目は私が押し込んであげた。庭にお墓も作ってあげた。すごく悲しかった。悲しくてつらかった。次の日の朝になり、にゃーにゃーと鍵を開けろと泣き声が聞こえた。寝ぼけていたんだと思う。いつものように A のために家の鍵を開けなきゃ、そう思って家の鍵を開けたとき、もういないってことを思い出した。目が覚めた。不思議だった。でも次の日も朝、にゃーにゃーと鍵を開けろと聞こえた。そして夜も A がいつも帰ってきてた時間頃ににゃーと聞こえることが続いた。もう10年になる。自分はもう実家にはいないのだが、今でも A がいた夏の時期になると泣き声が聞こえる気がすると母が言う。 A は B が死んだことも自分が死んだことも気づかずに、まだ毎日 B を探しに道路を渡り向かいの家に行っているのかもしれない。 A、 B と会えてないの。 A、 お前はもう死んでるんだから、2匹とも死んでるんだから、頼むから2匹で幸せに遊んでいてくれ。そう思わずにいられない。猫にも魂はあると思う。そう思った。不思議な怖い話です。以上、無題バレカイさんの作品でした。で、次行く前にジータレス読み535、100万回生きた猫を思い出したと。まあこういう系っていうのもまた、ありますわね。はい、たまに聞きますし読んだ気がします。で536、一緒に暮らしたら犬も猫も家族同様だもんなと。まあ普通にね、ペットっていうペットじゃないですからね、完全にペットみたいな扱いをしてるところはあんまないと思いますけど、それだったら家族っていう感じ。家族の中に普通に猫がいますよ、犬がいますよとか、他にもね、まあいろいろありますけどっていう感じなんで、はい、まあそんな感じじゃないでしょうか。うちもね、今は猫、ちょい前はウサギでしたからね。で次、今日最後、出来心っていう題名の話で、匿名希望さんの作品。経理部の田所陽子さんは私が実は怪談マニアだと知り、相談したいことがあるという。彼女はワンルームマンションで一人暮らしをしている。引っ越しをしたその日の夜からはそれは現れた。バタバタバタっと布団の周りを子供が走り回る。 姿を見てはいないのだが、なぜか子供だとわかるという。子供は月にぐらいのペースで現れた。それに絶妙なタイミングなの。必ず陽子さんが眠りに落ちそうになると走り回る。夢うつつで足音を聞いていて、はっと我に返ると消えるのだ。現実に起こっていることなのか確信が持てなかった。だから恐怖心みたいなものはなかったのよね。その日もうつらうつらしていると、布団の周りをパタパタパタと走る足音が聞こえてきた。ほんの出来心だったという。うるさい、転ばしてやろうと足を出した。ドスッと何かがぶつかった。衝撃がリアルで驚嘆して飛び上がっちゃった。壁に頭をめり込ませて倒れている子供がいた。両手両足をジタバタともがいている。わーって叫びながら電気をつけたら消えていたんだよね。その後二度と現れることはなかった。あれが座敷わらしだとしたら幸せを逃したのかな。どうしたら戻ってくると思う。座敷わらしなのか疑問だが、とりあえずお菓子でも置いておけばと答えておいた。根拠はないんだけど。今でも彼女は部屋の片隅にお菓子とおもちゃを置いている。以上、出来心っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ537、ウサギ、猫、レイって順番で飼っていく予定か。さすがおっさんだなと。おっさんじゃねえし、なんでレイを飼うんだよ。どういうことだ、レイを飼うっつうのは。何をするんだ、飼うには。飼いならすには。スタンド、スタンド、スタンド使いになるってことか。飼っていくって、さすがおっさんだなってわけわかんねえ。はい、0.02 ミリの例なら、はい、まあいいや。で、はい、75話まで読みました。残り、76から100話まででございます。次回、それで終わらしたいと思います。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方はファイルバンクの方にアップしたいと思うので、もしよかったら聞いて、落として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。幽霊って帰るのかと、知らんわいと普通っていうか、何が普通なのかよくわかんないけど、飼うっていうのが意味がわかんないです。で、539、0.02 ミリの妹が何だってと。いいですよ、誤爆で。もう、寝ましょう。はい。じゃあ、この辺で終わりにします。では、おやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。